地域高齢者憩いの家の指定基準を緩和してはどうか。新政会山田春義。問い、長寿社会到来の中で、地域高齢者憩いの家は、高齢者が要介護状態にならないよう予防する視点から、元気な高齢者のまちづくりをテーマに、生きがいの推進や健康増進を旨としている。また、より身近なところに設置し、外出する機会を確保するとともに、生きがいと健康づくりを目指すという目的がある。今後高齢者人口がさらに増加することを考えると、現在の指定基準である一老人クラブ一箇所の基準を緩和する考えはないか。また、利用者の拡大や内容の充実のための現在の運営状況はどのようになっているか。答え。地域高齢者憩いの家は、現在自治会館、集会所を拠点に19箇所が開設されている。利用者数は1日平均11人で、各地域の高齢者憩いの家運営委員会の努力で年々増加している。憩いの家の開設から9年が経過したことや、高齢者人口のさらなる増加などを考えると、今後は地域の実情に応じ、一老人クラブの区域に一箇所の基準を緩和することも必要ではないかと考える。また、憩いの家では、多種多様な事業が実施されているが、今後は利用者の固定化を解消していくほか、事業内容のより一層の充実を図っていく。他に、集会施設の設置についてお質問。景観に配慮した安全快適な街づくりについて。診療クラブ、笠間慎一郎。問い、平成20年度予算施政方針の中で、電線類地中化600メートルの詳細設計に入ることと、交通の障害になる道路上の電柱移設が方針として出されている。電線類地中化は、どのような形のものがどこにどれくらいの大きさや深さに設置される設計になっているのか。ターンセンターの完成や、落合・吉岡地区など、新市街地の検討が進む中、住居とともに、電線や電柱も増えることが予想され、景観の悪化は避けられないと思っているが、状況認識とその対策をどのように考えているか。また、電線類地中化を長期的事業と位置づけ、本格化する考えは。答え、電線類地中化は、早川本立川線の寺尾上土棚線から県道42号線までの区間で、幹線道路の一部を除き、歩道内への地中化を考えている。幅30センチから40センチ、高さ50センチから70センチの収容施設を、歩道部でおよそ50センチ、車道部でおよそ90センチ程度の深さに埋設する。また、電柱の増加に対しては、通行に支障がある電柱の移設を行っており、今後も歩行者に配慮した施策を進める。電線類地中化は、良好な住環境形成の観点からも必要なものである。市役所周辺の路線を最優先として整備に着手するが、今後も都市景観や防災、バリアフリーなどの観点で対象路線を選定していく。市民の安全を守るため、XP1 の受け入れ反対を。二見昇る。問い、施政方針は XP1 磁気固定翼消火器の受け入れを了承したような表現に感じられるが、どう理解したらよいか。12月議会では市民の負担にならないか、議会や基地対策協議会で議論が必要との答弁があり、まだ結論が出ていないと認識していたが、いつ受け入れ方針を決めたのか。性能評価のための乗り入れは、緊急やむを得ない場合を除き、ジェット機を使用しないなどとした46文書の運用上問題では、ミッドウェイの横須賀母港化から35年も騒音問題は続いている。市民の安全や静かな空を守るため受け入れ反対の署名を取る考えはないか。答え。施政方針は、国から通知があった XP1 の乗り入れ計画をもとに、 市の基本的な考えを示したもので、2月の協議で決定した。国からの報告によると、XP-1 は現在飛行している P-3C 哨戒機より安全性や静粛性で優れていると判断できる。また、乗り入れと配備は違うと認識しており、性能評価が終わり、配備となった場合には、46文書の条項に抵触するため、議会を含めた議論が必要になる。XP-1 の乗り入れは、国の戦艦事項のため、市としては、要望書の提出など、議会、基地対策協議会、県や周辺自治体と連携を図り、市民負担の軽減に努めていく。子どもの尊厳が前提となる新しい不登校の支援を望む。神奈川ネット、渡部一夫。問い、これまでも不登校の新しい支援として配置を提案してきたスクールソーシャルワーカー、SSW とは、子どもたちが日々の生活の中で出会う困難に対し、子どもの立場に立って解決する専門家である。文部科学省は、平成20年度から、全都道府県141地域の小中学校に SSW 配置を決めたが、人間の尊重を前提とした子どもの立場に立ったものではなく、教員の負担を軽減する観点が大きい。導入前に日本 SSW 協会主催の研修をすべきでは。また、教師の研修会では、不登校の当事者や親の声を聞く必要があるのでは。答え。SSW 活用事業は、教育上の課題である、いじめや不登校、虐待など、児童・生徒間の問題対策として配置すると聞いている。具体的には提示されていないが、心理的な問題、福祉的な支援の問題から必要と考えており、活用を検討したい。配置する場合は、ソーシャルワーカー的な支援を求めていく。また、不登校の研修会には、不登校児に直接関わり、当事者の気持ちを理解して、専門的な知識をもとに、一人一人の自立や、学校生活の再開に向けた支援の参考になる話ができる講師を招いている。今後も、研修の充実に努める。他に、家庭系可燃ごみの減量施策についてを質問。子どもが行きたくなるような図書館作りをしないか。市民会議21、近藤修司。問い。広島県では、子どもの読書活動推進計画を立て、各学校で本が好きになる、より良い図書館利用者を育てる取り組みをしている。校内のちょっとした場所にミニ図書館を配置したり、壁中に絵を描いたり、畳を敷いたり、ソファーを置いたりして、みんなが集まれる居場所づくりをするなどの工夫をしている。厚木基地内の小学校も、これを凝縮したような配置になっている。本市の各学校も、読書ボランティアの活躍で、少しずつ図書館の中身が変わってきているが、市として、このような図書館づくりを応援してはいかがか。答え。本市では、学校で朝読書を行い、読書習慣の形成に努めており、その習慣を定着させるために、学校図書館を活用し、昼休みや放課後、国語の授業で読書に親しんでいる。総合学習の時間には、調べ学習を行い活用されている。読書活動には、静かな場所が適すること、蔵書展示や、閲覧用の机と椅子を置く広い場所が必要なことなどから、学校図書館は、塔の端に配置している。学校現場と工夫をしながら、図書館そのものを動かさなくても、子どもが気楽に立ち寄れるように検討していきたい。他に、教育文化日本一を目指すことについて、インベスト綾瀬についてご質問。議案はこのように審議されます。議案、条例予算意見書。市長や議員が提出。本会議で議案の提案説明。議案に対する質疑。所管委員会に付託、審査を任せること。委員会審査。本会議で委員会の審査結果を報告。 報告に対する質疑、討論、賛成、反対、採決、可決、否決、市長に結果を送付、意見書は国県など関係行政庁に提出となっています。委員会で審査しないもの、議案、条例予算意見書、市長や議員が提出、本会議で議案の提案説明、議案に対する質疑、討論、賛成反対、採決、可決、否決、市長に結果を送付、意見書は国県など関係行政庁に提出となっています。この紙面に写真があります。3月5日、県から電気自動車を借り受けました。5月31日まで公用車として使用するほか、各種イベントでの展示や試乗会などを通じて、地球温暖化防止に貢献します、とのコメントで電気自動車の写真があります。